では本日の聖書箇所を読みします。本日の聖書箇所は詩編119編156節です。詩編119編156節です。それではお読みします。あなたの憐れみは大きい。主よ、あなたが決めておられるように私を生かしてください。アメン。それでは今日は本当にマリさんに証をしていただいて、その後証者になるのかな、そういう時を持ちたいと思います。では、よろしくお願いします。
おはようございます。この御言葉は、去年、年末にですね、聖書を読みながら、この一年どうだったかな、どんなふうに、神様が導いてくださったのかな、っていうふうに、聖書をちょっと開いてたら、ポンと私の中に入ってきた、突然入ってきた御言葉でした。で、もう何回も言いましたけども、お話ししましたけども、まあ、50前にこっちに来て、本当に不安だらけで、何ができるんだろう、英語も5、6にそんなに喋れない。で、今更こっちに来て、本当に夫の家族のお飾り的な存在にしかならないんだろうなぐらいのすごくネガティブな気持ちでこちらに来たんですけども、やっぱり去年その1年を振り返ってみて、そういうふうにネガティブに来た当初はなってたんですけども、なんかその12月に振り返ってみると、なんか恵みでしかないなっていうのがあって、まずなんか皆さんにこうやって会えたこと、そして私も、何も資格もないままこちらに来て、そうやって保育園で働いて、年末になったらこちらの人ってお歳暮的にギフトカードを交換したりとか、そういうのあるじゃないですか。で、私も12月になったらクラスの生徒のお父さんお母さんに、先生ありがとう、いつも本当に息子が楽しく通ってるのよみたいな感じで、ギフトカードだのスイーツだの本当に感謝をされる、私が、子どもたちを、見ることによって感謝をされる存在になるというか、のがもう本当になんか信じられない。私がただ子どもたちと一緒に毎日過ごしてケアすることで、ここまで人様の役に立ってるんだっていう、なんか喜びっていうのが出てきたんですね。で、一つ一つなんかもともとすごくネガティブな考えの人なので、自分にも自信がない、与えられることにも恵みがなかった、恵みを見出せないっていうところから、最後のその12月の年末にはなんか高揚感というか、もっとこの社会の中で生きていく中で、どういうふうに人様のために役に立っていけるかなとか、次は何ができるかなっていう思いと、本当に神様が、こちらに私が来た時は、なんでここに来たんだろうな、っていう疑問とか不安とかしかなかったのに、結局なんか自分の意思とか思いではなく、神様がこの御言葉にあるように決められ、もう私が生まれる前から計画を立ててくださって、そこに沿ってもう進んでいる感じ、自分の意思とかとは別にっていうのをすごく感じた12月でした。で、その聖書を見ながら、あなたがもともと本谷麻里っていう人間の一生を生まれる前から計画していてくださって、今までなんちゃってクリスチャン を長い間日本では何不自由なく贅沢に人の悲しい思いとか大変な思いとかもう分かることもなく本当に高慢なところからまた知らない土地に来てゼロからスタートしていろんな人と出会いでいろんな人の優しさですとか親切とか、まあ、皆さんもそうですよ皆さんに会えたことも私すっごく本当に嬉しくて家族みたいに思う安心感があってでやはりそういうふうな当たり前のそのコミュニケーションとかコミュニティとかグループに入っていってもわあったかいないいなこの人たちといると安心できるなっていうことを感じるそれはやはりぬくぬくと日本で守られた中で暮らしていればもう感じることはなかったのかもしれないですけどやはりここで計画をされていたんだな自分はこんなことするつもりはなかった、来るつも、予定も全くなかった。けれど、本当にゼロに戻されて、私に立ち返りなさい。そして、人に感謝しなさい。私に感謝しなさい。っていうのを、やはり、立ち返らせれる、ご計画だったんだな、っていうのを、去年、本当に感じて感謝で終わった1年でした。で、やはりそういうことがまずもともとなんかちょっと私も ASD とか前も言った ハイリーセンシティブパーソンっていう気がちょっとすごく強くって、それ人の目がとにかく気になる。きっと私なんか一緒にいても面白くないしとかもう見た目から自分の能力から勝手に自分が思い込んで例えばこっちだったら白人社会じゃないですかだからきっと英語が喋れないことがバカだと思われてるんだろうな見下されてるんだろうなとかまあアジアンっていう見た目にしろきっとなんかヘイトがあるんだろうなディスクリミネーションなんだろうなっていうのもやっぱりすごくあってでもなんかちょっとそういう感謝のところちょっと人と接してみるところを自分からこうコミュニティに入っていくとかグループに入ってってコミュニケーションしてみるっていうことを始めるとあそうでもない結構受け入れられて理解しようとしてくれる人もいるんだとかまあ、また今年度4月から始まったその日本語学校での補習校での保護者代表に刺されたっていう感じからまた始まったんですよ。めんどくさい、まあ、忙しいのにみたいなところから始まったんですけども、やはりなんかその大変な中でも今まで知り得ることなかったもう保護者さんですとか、その運営の大変な思いされている業務、のこととかもどんどんどんどん分かってきてどんどんどんどんコミュニケーションができつながりができてすごくなんかそこの中でもなんか本当にまあ4月3月4月はすごい忙しかった時期なんですけどちょっとそれも落ち着いてなんだろうなあここにいる子どもたちのためにそしてまた来たばっかりで右も左も私のように分かんなくって不安を感じてたどこに日本人っているんだろうとかここに入っていけるんだろうかっていうような気持ちを抱えてる人たちのなんかこう助けというかリエゾンになりたいなとかっていうのがこう湧いてきたんですねで本当になんかこう今までは、まあ、自分が自分でその人はきっと私のことをこう思っているだろう例えば私実は大暴露するんですけども日本で、あやさんのように声楽を専攻していたんですよでアライアンスで講師とかもしていたことがありまして、 まあ、そのなんちゃってクリスチャンの時期はやはりあの婦人会のうるさいおばさんがその奉仕の後にああだったよこうだったよとかああすればいいのにとか今日のピアノはとか言ってくるとかもうなんかそこの人がどう思うかとかもう神様を純粋に賛美するとかそういうんではなくてもうなんかもう奉仕という組織の中に入れられてるのがもう嫌で嫌でもう毎週毎週もうオリンピックに出るかのようななんかアスリート並みに手が震えて手が冷えてみたいななんかもうそんなこう人の評価が気になるとかやっぱりここにあの入れてもらった時にもあやさんすごい素敵だなきっと私もう十何年も歌ってないしなんかあやさん芸大らしいとかなんかこれそのまま言わずにおこうかなみたいななんかそういうとにかくなんか人と比べて勝手になんか自分が与えられている賜物とかもなんか埋めて地の底に埋めて埋めて隠して隠して自分を隠して隠してってなんか来たんですけどもなんかほんのつい最近だからいろいろなところに入っていく中でいや、それが別になんかその能力的に上手い下手とか、ま、なんかこう、社会的に保育士、保育園とかっていう職業も、どっちかというと体力仕事で、給料もいい仕事でもないし、ステータスとしてはなんか、あれなんですけども、ただ子供たちが好き、私が子供たちを守って、でそして感謝してくださる人もいるしなんか私もそんなにまあそういう専攻をしていてもうまい方でもなかったですしピアノも歌もでもなんかただ純粋にこう与えられてるものを楽しめばいいんじゃないかなそして人にもっとこっちから出ていってで神様がそういう機会を与えてくださっているんだからなんかその機会を一緒に楽しめばいいんじゃないかな楽しみたいなっていうのが出てきましてすごくこの50年近く50年もほぼ50年自分で自分にリミットをかけて殻に閉じこもりあ人が嫌い人はきっと私を評価してるに違いない。私はあの人より劣っている。だから奉仕も嫌。私は何々のどこそこの何々が できるものです。何々をしたものです。もう隠す、うん。まあ聞かれりゃ言うんでしょうけど、なんかこうおとなしく、みたいな感じでこう。見てるんではなくてあるものを喜んで楽しい一緒に共有して楽しみたいなっていう気持ちがそうですねやはりこれはアメリカに来ないとなかったか感覚ですし昨日も日本語補習校でいきなりなんか日本語補習校のホームページに日本にも行ったこともないし、別にその保護者っていうわけでもなくて、まあ、その補習校から30分ぐらいのところにお住まいの45歳のおじさんが、僕は日本にすごく憧れてて、本当に日本のカルチャーっていうのを実際行ったこともないけど、すごくリスペクトして憧れてます。もし僕ができることがあれば、その3時間、補習校の土曜日の3時間、子供たちのお世話とか、その片付け、机の片付けだとか、そういうことをボランティアさせてくれませんかっていう、問い合わせがホームページに入ってたんですよ。で僕はすごい日本が好きでもう十何年もオンラインで日本語を一人で勉強してるんですだから日本人に触れたいし日本語に触れたいしそういう組織の中で働いてみたいっていう問い合わせなんか怪しいよね保護者でもないしどこのおっさんかもしれないしみたいな感じでまあ一番上の人となんか面接をして長い時間お話しして昨日からお当番さんお願いしてるんですけども、まあ、十何年やってますって言ってもブライアンさんは日本が何で好きなんですかって話しても そんなしゃ分かんないんですよ。しゃべ勉強してますって自信満々には。でもその私も、まあ、最近そういうコミュニティの ところに入っていて、英語フリーレッスンとかに入れてもらってるんですけども、なんかこの社会のいろんな人種がいる社会の中で、なんだろう、何歳になっても好きは好きでやらせてくださいって言える社会なんだな。そしてまあ、もちろん差は激しくて、ヘイトだとかディスクリミネーションも確かにあるけども、自分がやりたいと思えば受け入れてくれる社会、それが能力があろうとなかろうと、こう温かく40も過ぎてとか50近くにもなってとか、そういう社会ではないんだなっていうのも肌身で感じまして、なんかそうですね、なんかこう日本の社会の中にいてはこうでなければならない、ああこうじゃなければ、特に私なんかは72年生まれですけど、母が40の時に生まれた子なんですよ。だからやっぱり戦中のこう女としてこうでなければいけませんよ、ああじゃないといけませんよみたいな感じで育てられたので、その日本の社会では感じえなかったこと、そしてそこから解き放たれて、やっぱりあるがままの自分で、自分のできることをあの神様から神様が計画してくださってる人のために役に立てることを行っていきなさいっていうふうに言われてるように感じて、それがなんかすごく最近ウキウキ喜ばしいというかっていうのを感じて、そうですね、感じています。で、まあ、皆さんに今日、皆さんの分かち合いも、聞いてみたいんですけども、うん、皆さんのまず今年の目標というか、なんかやりたいこととか、神様から与えてもらっている恵みとか、そういうのを皆さんにも聞かせていただきたいなと思います。以上です。感謝です。
ありがとうございます。こうやって皆さんに順番で聖書箇所を選んでいただくときに、自分が司会のとき、まあ、貴様もそうなんだけど、予習はするよね。その聖書箇所のこと。ただ、詩編っていうのはすごい予習がしにくい。というのが、詩編がね、すごい長くって、で何編か何編かによっては、これはダビデがどこどこの戦でこういう目にあった時のものっていう明確な部分はあるんだけど、大半が単に賛美をしてるだけ。それをなんか解説も変もないじゃん。でもやっぱりその、まあ、今日のマリさんみたいに詩編を選ぶ人っていうのは本当にそれなりの理由があってその箇所を選ぶっていうのがあるから、そういう意味で解説も必要ないことが多いという。まあ、両方取れるんですけれども、今日みたいに本当、憐れみが大きいっていうのが、これって例えば、人によっては、アメリカなんか来るんじゃなかったで止まっちゃう場合があるんだけど、こうやって振り返ってみたら、こういうことだったんだっていう、当時は自分の理解できなかったことだけど、後になって、やっぱ神様、すごいって思うようなことっていうのは、まあ、うちらの人生みんな、ね、多かれ少なかれあると思うんだけど、これが仮にね、本当に過ちとしてアメリカに来てもそうじゃないんだけど、今日の話聞くと仮にそうだったとしても、そこでもまた憐れみってのあると思うよね、神様の。だからみんなが意図的にアホなことやる場合と分からずにアホなことやる場合、まあいろんなパターンがあると思うんだけど、特に分からずにやってることっていうのを 神様が本気で罰するかというと、なんかそれは可能性少ないかなって、むしろ憐れんでくださるって、こうじゃないんだよっていうふうに、導いてくださるっていうのもあるかなと。だから、マリさんの声、来たことがそうだっていうんじゃなくて、そういう憐れみもあるなっていうのは、いろいろ考えてました。自分がどう用いられるかっていうのは、やっぱり自分も常に考えます。まあ何度も言うけど、まあ近くは英語の方が楽だし、自分も別に英語でも、教会は英語でもいいんだけど、やっぱり、日本語でやるというのは、やっぱり日本人にクリスチャン少ないから、ちょっとした使命感っていうのはあるかな。そういうふうに、日本語の教会にずっと関わり続ける理由っていうのはね、本当だったらメガチャーチとまではいかないけど、ある程度大きい教会で、後ろの方に座って、ね、礼拝だけ済ましてさっさと帰るっていうのを、すごい憧れることもあるんだけど、でもやっぱり、自分の置かれてる立場はそうじゃないんだろうなっていう思わさせられることが多いんで、まあ長年こんな感じでやってます。ただこれからもね、なんか、ね、この教会本当にこのままでいいんかなみたいな思うことも多いし、もちろん自分だけじゃなくてみんな一人一人がね、この教会の中でか外でか別として、どういうふうに神様に用いられるかっていうのをね、一人一人が常に求めて祈ってられればいいなと思うんですけど。まあでも、自分の立ち位置っていうかね、自分がどう用いられるか分かるっていうのは、それはすごい恵みかなと、本当思いました。そういう話聞いててね。こんな感じですが、皆さんの方から何かありますか？コロナになる前はさ、こうやってたら必ず誰か喋ってたんだけど、コロナの時に、はい、何とかさん、何とかさんってやるようになってから、みんな詰まっちゃうんだよね、これね。
受け身に。
そう、なんか振ってくれないかなって感じ、ね。いや、あえて振らないけど、皆さんどうですか？
まあ、マリさんの場合は、ちゃんとその、なんて言いますか、その、主人がそうやって、こちらの方に来て、やるという、そういう導きみたいなのがあったから来てるもんで、来たということですよね。私の場合なんか本当、何も考えずに来たんですよ、こちら。本当に。で、まあさっきも言ってましたけど、やっぱり、神様の憐れみって、後から、今考えてね、やっぱり、ああ、やっぱり、すべては、ご計画されてたの、されてたっていうか、上にあったんだなと。やっぱり神様を知った上でそういうことがわかるという。多分、やっぱり、ジーザスを知らなかったら、まあ、もちろん知らない人でも、ああ、こういうことになってたんだなって思うかもわかんないけども、なんていうか、ただそれで終わっちゃうっていうか、と思うんですよね。で、まあ、死んじゃうんだなって、このままって。今多分そういう人たちってたくさんおられると思うんですよね。自分ぐらいの年代になると。もうこのまま、なんかいいことあって死にたいなとか。やっぱり、そういうこと、方々をね、私は自分と同じような年代、それより上の人たちとかを、やっぱり、思いますよね。なんか、神様は一方的に私たちに、思ってくれてんだろう。いや、ですよ、ということですね。そこをやっぱり、まあ、自分の証っていうか。あと、なんか、自分を比べるっていう、人と比べるっていうのを、私なんかしょっちゅうやってるんですけども、でもよく考えたら、十二弟子の人たちも皆さんやってたことなんですよね。ただそれが、イエス様を知らずに人と比べてたら、もう、なんていうか、それはそれでもう、自己満足みたいなんで終わっちゃうんだけども、やっぱりイエス様を知ってて、人はどうなんだろうなって思うことっていうのは、それはそれで いいんじゃないかなと私は思うんですよね。まあ、そういうふうに感じました。
比べ方によるんじゃない？イエス様知っててもさ、人といちいち比べてたらダメだと思うよ。
いやいや、その、まあ、弟子たちがやったことっていうのは本当に、なんかそういうものがあるっていうことで。で、人間ってその人があるから、人を見ないで生きるってできないですよね。よく考えたら。だから、別になんていうか、その、自分自身、神様のことを思ってやってたらいいんじゃないかなと、私は思うんですけどね。
人はみんな見ちゃうと思うよね、うん。誰も自分と誰かのことを比べない人はいないと思うけど、でも例えば、それいちいち口に出してたら周りの人にすごい。
口に出すのは良くないよね。
そう、周りの人に影響を及ぼしたよね。
そうそう。うん。口に出すのは良くないって、ヤコブ書に書いてましたよ。うん。確か。
みんなコロナが汚いんだけど、うん、それをいちいち口に出すかどうかだと思うの。
それ、だから、なんていうか。まあ自分なんか本当、最初の頃だけですよ、なんていうか。いろんなことをやって、で、なんかは知らないけど、ずっと同じような仕事してますからね。こんな性格じゃなかったんだけども、自分自身なんかこう、いろんなことをやりたかったんだけど、なんか今の年になって、振り返ってみたら、なんかそういうふうになってるって言うんです。なんていうか、その、神様がやっぱ知ってよかったっていうのが、もう一番ですよね、そういうの。そういうこと。まあちょっとなんか、うまいこと言えないけどね。まあそういうことです。
じゃあ、順番で私。
順番じゃないけど。
こういう回ってるじゃん。なんかこう、ズームになってからさ、こう順番をさ、画面ではどれだみたいな感じになるじゃない？で、ね、すごい私、マリさんとさ、性格的にすごい似てるから、よくわかって、で、私もできれば家の中でずっと一人でいたいっていう風な、うん。一人でいたいし、どっか行くときも一人で行きたいっていうタイプだから、だから、こっちの方に来て、それで、学校の先生とか超無理と思ってたのね。人に囲まれるからね。それで、こっちの方に来て、そしたら、同じ部屋の人に、合唱教えてみないって言われて、で、超無理と思ったんだけど、あっという間に段取りがついてしまって、で、教え始めて、で、初めのうちはもう人に囲まれるのが苦痛でね、超無理と思っていたんだけれども、そのうちね、こう、私、もともとが声が聞くの大好きだから、マリさんが子供可愛いなと思うのと一緒で、声が可愛いなと思うタイプなのね。だから、それで、結局はそこでコーラスをやっていて、合っていたっていうこと、合っていたんだけれども、うん、コーラを教えたりとか、人に教えるのは合っていたんだけれども、で、人に、会うのが好きじゃないから、だから、人が、はじめ、会ったりする、たくさんの人に会ったりすると、ビクビクしているっていう感じがあって、でも、その方たちが、みんな好意的に私を、接してくれて、それで、人に会うのってこんなに怖くないことなんだっていうことに、ちょっとずつ気づき、それでこの教会に来た時にも、ちょっとずつこう、距離感を縮めていって気づきっていう風な感じになって、だから、マリさんと同じ経験をしている。それで、人と比較っていう風なことだと、私、コーラスの先生をやってると、バイトでやってんのかと思われてて、それで、本当は本業が声楽家なんだけれども、コーラスの先生はバイトでしょみたいな雰囲気ってあるのね。それで、実際に歌を教えていても、歌を教えていて気の毒にっていう風な感じなのね。本当は、あなたが歌えるのに、 歌を教えていて気の毒にっていう風な感
じ、うん、パフォーマーじゃないって意味を、
うん、
分かる分かる。
それでそれをあの、ね、もったいないとかそういう風な言い方されるんだけれども、でも私はあの自分で、あの、この前つくづく思ったんだけれども、じゃあ私の性格はパフォーマーに向いていたかっていうふうなことになるかと、この間オペラ見に行って、それで、あの、すごいオケピットの中も見れる席にたまたま座って、それでそうするとオケの音とかダイレクトに聞こえてきて、それで歌が絡んできてね。それで私も、あの、歌ったことのあるオペラだったので、で、こう見てると、そうしたら、ああ、そうだよな、こうやってオケと絡むとすごい楽しかったんだよな、とか思って見てるんだけど、見てたんだけど、じゃあそこで私が勝ち抜いていって、次もこれやる、次もやると思うテンションがあったかって言ったら、そこにテンションはなかったっていうふうなことがあってね。それで、この人たちすごいな、それをね、あの、もう次々とやっていくテンションがあるんだな、と思って、それでそこにテンションはなかった。それで、あの、で、じゃあ、私が今、こう、これね、ほら、教会に来て、それで教会に来るようになって、じゃあ賛美する歌があって、じゃあその賛美する歌を、で、有名になりたいかっていうふうに言ったら、そういうテンションもなかった。なかったの。自分の自然なテンションでないのね。それで、なんかそこの場で、じゃあ歌いなさいっていうふうな場所があったら、ではやらせていただきますって感じのテンションもあるんだけれども、自分からガシガシやりたいっていうテンションが自分に持ったことないっていう。だからそこで。
声楽でパフォーマンスをやってたからこそ失敗とかそのナーバスになる部分から私もなんかフォビアみたいになってしまって、なんかそのステージの失敗からも
う、
うん、人前がすごい怖くなった。
あ、そうなんだ。
もう無理無理無理無理無理。
なんかあの私の友達とかだと、あの、なんだっけ、そこでやってる人たちのテンションってあってね、それで持って、あの、なんていうの、どうしても1位になりたいみたいなテンションがあって、自分、うん。で、そのテンション自体が最初からぼーっとしてて、じゃあ、それで1位になりたいかって言ったら、そこでもう自分を盛り上げること自体がすごい大変みたいな感じのところが私にあってね。だから、そういうふうにして考えると、うん、私はね、あの、とてもいい自分に合った位置にいるっていうふうに思うのね。それで、だから、あの、それで私はあの自分で発声のこととか、あの、自分で研究してやったりしてるじゃない？それで歌唱団のこととか詳しくやってるでしょ？そしたら、音楽家仲間でも、例えばこっちの方にいても、芸大の人たちが集まったりするとかね、そういう風な会とかあるみたいなんだけど、私はそういう風なところでパフォーマーとしてやってないから、私の存在自体を知らないだろうし、呼ばれないのね。でも、私は全然そこで、あの、自分に引け目を感じないっていう。で、なぜなら、あの、前だったら、そのバイトとして思われていたことが、私の本職であって、それが、あの、自分の中で、あの、すごく、あの、堂々と言えるものであるっていうふうなことがあるから、全然引け目を感じない。うん。だから、あの、人にとって価値観ってものすごい違うっていうふうなね、思うのね。それで、それでその自分の肯定感が、これはこういうふうに、こっちに来ないとそういう、あの、そこで私も最近、あの、よく日本に行ったらどうだったんだろうとか思うんだけれども、日本ってやっぱりその、何々で買ったね、あの、揃えなきゃ、あの、例えば、あの、性格でやるんだったらこの方向で行かなきゃいけないっていうか、方向
性。何々文化の中のみたいな。
そう、方向性があり、文化がありっていうふうなことがあって、そこの中でやっていたら私はもうね、今、あの、誰々、それこそ比較の世界で生きてしまって、今の私はいなかっただろうって。で、今私が自由にやらせてもらって自分に自信があるから、だから自分が、あの、言って、あの、自分に対して自信があるし、たとえ自分が今やってることが間違っていても、間違っていましたすみませんってね、あの言えるぐらいの自信があるのね、自分に。だからそれぐらいに慣れてよかったなと思うんだ。だからで、あのその、私人がさ、そういうふうにやって大変、あの、いや、あの人に囲まれるのあんまり好きじゃなかったのに、 それでもね、なんかやってしまっているっていうふうなことでさ、これさ、不思議だなと思ってね、思っているんだけれども、妹がさ、なんか、先生術にさ、こうね、ちょっとね、凝り始めてね、それで私もね、じゃあ見てもらうっていうふうに、見てみて、ちょっと見てもらったらね、そうしたら私って、あれ、先生術って、俺はな、ほら、東方の博士らがやってたようなやつね、うん、ああいうふうなやつね、それでやってみてもらったら、そうしたらどうやら私は、人のお世話をする、性分があるらしい。うん。だから、それだったら、もう諦めて、なんかそういう性分に生きていくっていうことは合っているんだろうと思って、うん。で、やったんだ。だから、うん。だからコーラスもね、なんだかんだ言って、自分はその人に囲まれるのめんどくさいし、あれもめんどくさいし、これもめんどくさいしと思うけれども、結局はやってるのは自分に合ってるんだろうなっていうふうに。だから、こっちに来て、さっきも、結局は自分の、ああだこうだと言って人を比較しないで自分に合ってることだけをできたんだろうなって、うん、思う。だから、それで、うん。やっぱり、そこで、なんか今年、じゃあどういうふうになりたいかっていうふうに言ったときに、やっぱり自分でその発声を、声を作るってことに、やっぱりものすごい自分でこだわりがあるし、で、やり方をね、まあ今、前のフィジカルセラピーの先生を変えたから、やり方も変えなきゃいけないから変えているんだけれども、前のフィジカルセラピーの先生は、こう、体を治してもらって、それで、なんかこう、緩めて、それでやるっていう風な感じだったんだけど、今度は体を強めて自分を治していくっていう方向性なのね。だから、なんかそういう風にやって、自分を自分で作っていくっていう方向性をね、やるのって初めてやることだから面白いから、こうやってやっていきたいなぁと思って。うん。だから、よく今年になってよく、うん、考えるのは、結局は自分にとって良かったんだなっていう風なことは、うん、考えます。ということでした。はい。
ありがとうございます。何かある？
うん、そう。なんか、うん。そう、私も、まあ、記事さんも言ったように、やっぱり神様っていう、なんか神様もやっぱり自分が今、何が起こってても、そう、なんか、やっぱりこう、後で、ああ、なんか、まあ、こうだったんだって、やっぱりこういうことだったんだ、振り返って、で、こう、できるっていうことが、なんか与えられるっていうのがすごい、なんか、あれ、なんかすごいいいなとか、自分ではそれが、まあ、なんか、神様がすごい、なんかギフトというか、なんか、今までやっぱり毎日の生活ってそういう、振り返るっていう時間がないまま一日が過ぎて、で、ああ、どうしようと思った時に、そこにまた集中っていうか、ああ、どうしようっていうようになってしまう、なんか、自分なんですけれども、でも一年間、今振り返って、やっぱり、私もなんか、精神的にすごい去年の今はすごくね、大変だった。自分ではなんか大変だったんですけれども、今こうして、なんかすごい、振り返ってみると、本当、その時、その場で、去年の今はすごくやっぱり嫌、てか、なんか嫌だったんですね。やっぱりそういうなんか、精神的な、ね、なんか、ことを通るっていうのは、なんか、自分ではなんか嫌っていうか、誰もね、そういうこと、なんか、経験したくないんだけど、やっぱりこう振り返ってみると、やっぱりそれがないと今の、こう自分がこう振り返ることもできないっていう、それもできるっていうことを神様がすごいなと思うし、やっぱりそれがないと、多分今までもずっと仕事ばっかりとか、なってて、そっちの方に追い詰められて、いたかもしれないし、うん、なんかそういうなんか性格がそうなんで、だからやっぱり今は、こう、なんか、自分がそういう、なんか、ストレスとか、気分とかなるとすぐもわかるんで、 まあ、普通みんなわかるんだけど、それをどうするかっていうこと、今までなんか自分で、ああ、なんとかなるとか、そういうなんかこう、うん、なんかこう、なんか、なんていうの、こう、早くやるような感じでやってたような気がするけど、今はどっちかというと、そういう時にこそ、自分で戦うっていうのかな、と思って、それを、こう、そのままこう、灰みたいにやるんじゃなくて、それを前に持ってって、それを、その気持ちをどうやってこう、なんか、自分がこう抱えるかというか、そういうこともやって、なんか自分でやってるから、で、それで、その気分を抑えるという、こともできているので、だからこう、アボイドするんじゃなくて、そういう気持ちがあっても、それでも、それをどうするかというか、それを持ってもいいっていう、それを抱えながら、あ、そっか、こう、またこういう時にはこうするというか、そういうなんか、考え方も今できるようになったので、だからやっぱり、うん、いろんな嫌なことがあっても、それもやっぱり神様がちゃんと、私たちの、なんていうの、その道というか、チョイスがあるっていう。だから、こうじゃないといけないとか、こうじゃないと、この人はこうじゃないといけないんじゃなくて、どうなっても、どっちに行っても神様は答えがあるっていうこと。だから、こっちだけじゃなくて、右左とかじゃなくて、まあ、どちらでもいいけど、でも結局答えはあるっていうような感じ。まあ、神様が、こう、私たちにチョイスはあるんだよ。でもその、うん、だからどっちがいい悪いとかじゃなくて、こう、それを、なんか神様が、うん。背負ってくれてこそ私たちがそうやって、うん。見て、考えて、こう、経験ができるなっていうのがつくづくこの1年間、わかりました。はい。
ありがとうございます。
ちょっと時間押してんだけど、もう一つ思い出したんでね。ちょっと分かっちゃうというか、なんですけど、その、マリさんにしたって、アヤにしたって、やっぱりその、パフォーマンスしてなんぼと思われちゃってる部分あるよね。音楽やる人ってね。そういう誤解があるし、あと有名にならなきゃいけないっていうのがあるじゃん。それで、音楽やるんだったら音楽だけで食っていってなきゃいけないっていう、なんかすごい誤解がある、そういうなんか変な評価の中で生きていってると思うんだけど、やっぱりそこで、自分がやりたいことを見つけれるっていうのは幸せなんかなとね。それで食っていけるんだけど、やっぱり食っていかなきゃいけないから、その、復職とかバイトとかもしながらでもいいんだけど、本当自分がやりたいことを続けながら、それが本職じゃなくてもね、仮に、飯を食っていけるっていうのが成功であり、幸せなのかなとか思っちゃったりすることあるよね。大金持ちなんじゃなくて。っていうのはその、大学の1年目だけ、寮に住んだんだけど、音楽ですごい、普通の州立の大学なんだけど、すんげえ音楽で有名だったと思います、その地域では。特に修士号でジャズがあるような。ジャズで修士号、マスターズディグリーがジャズであるようなね、そういうぐらいの学校だったんだけど、まあ、寮のラウンジにピアノが置いてあって、で、そこで弾いてると、やっぱりジャズを専攻してる人とか、ちょっと入ってきたりすると、やっぱり、いいよいいよとか、ね。譲ったりするわけね。やっぱり自分なんかがピアノ弾いちゃいけないっていうのがあったり。実際にジャズメジャーのやつがめっちゃうまい同じ曲弾いてるよってからかいながら来た頃も何回もあったし、でもやっぱり自分は弾きたいからもう人目をね、なんか気にしながら、誰もいない、誰も周りにいないのを確認しながら弾くっていうのが多くて、それである日ね、孫がいそうなぐらいの年齢のおっさんというかじいさんが入ってきて、ずーっと座ってるわけだよね。なんか、邪魔だったらやめるけどって私が言ったら、いや、弾いとけ、つって。もうね、俺、いつ入ってきたんだ、大学にとか、今年から。じゃあ同級生じゃねえかとか言われて、はぁとか、アメリカに来て3年目だからまだ、そういう、じいさんが大学に入るっていうのはあんまりね、感覚になくて、でどういうことですかみたいなの聞いたら、なんかその人は昔若い時になんか違う専攻で大学出てその仕事やってたけどやっぱこれ違うって言うんで年寄りになってから教育を専攻にするとか言ってもう一回やり直すんだとか言って言われてお前何専攻だって言ってコンピューターサイエンスですけどって言ったらしばらく黙り込んで 音楽じゃねえのかって言われて、
うん、
でもなんかその時にいや音楽食っていけないからコンピューターサイエンスなんだけどって頭の中であるんだけど、あえて言わずに黙ってたらなんかいやだから俺がもう一回大学に入り直したのは、やっぱり後悔もあるし、自分がやりたいことって見つけたからなんだとか言われて、だからお前本気でやりたいんだったらコンピューターサイエンスみんなだけど、後悔するようなこと絶対するんだよって、初めて会ったじいさんにそういうこと言われてさ、なんか、それがずっとなんか、しばらく頭にあったんだけど、なんか結婚したり子供ができたりするとやっぱり忘れちゃうんだよね、忙しい中で。
うんうんうん、
今話聞いててなんかそのじいさんの一言思い出して、やっぱり、なんかね、自分にできることやりたいことって何なんだろうって改めて考えなきゃな。まあ、基礎課題の中で IT 以外のことっていつも言ってるけど、まあ、まさにそこなんかなと思ってね。もちろんコンピューターやってきたことは全然後悔でも何でもないし、得意だったってのあるし、好きだったのもあるんだけど、いや、でももう、これだけじゃないのかもな、とか思うことがたくさんあって、その今日の話聞いててまさにそうかなと感じました。はい。
あとね、子供、はい、教えててね、教えてるとね、子供の話になることってよくあって、そうすると、子供にね、性格を教えるっていう話になってね、それで親御さんとかが、いや、うちはね、遊びでやるから、やるから、音大に行かせるつもりはないですっていうふうなね、ことをね、最初から、言われるんだけれども、やっぱり音大、その、苦労させるつもりはないっていうふうなね、その、食べていけないようなことをさせるつもりはないっていうふうなね、ことって多分あるんだと思うのね。で、そう、だからすごく残念だなと思うのは、その人が、その子供が、じゃあこう、大人になった時に、やっぱりこう、苦労したくないなっていうふうに思って、やめるのはいいと思うのね、音楽をね。でも、もう親の時代から、苦労するからやめとけみたいなね、ことでやるということはね、に、子供ってね、っていうか、一番最初からもう夢は追わないっていう方向にね、なるんだとか思って。でも私なんかそういう風にしてみると、多分そういう風なのも比較なんだけど、私とかがバイトのように教えていて、それで自分で歌えないからバイトのように教えていると思われていて、だから苦労しているとね、その思われているんだなって。だからそこの、じゃあ、私楽しいですよっていう風に言っても、うん。
理解できないんだ。
理解できない。だからそういうふうなところって、残念だなと思う。心の中の楽しさを、
でも
あるんだから。
バイトかき集めてグリーンカード取ったんだよって言えよ。
そう。だからまあ、そういうところでね、今から子供の気持ちを一番最初から積んでしまうのはかわいそうだなって、かわいそうな世の中だなと思う。
うん。そうね。親のあり方って大きいよね。
うん、
はい、ありがとうございます。なんかありますか他に。
まあ、アメリカってさ、面白いよね。例えば芸術とか、音楽とかで、それで食ってないけれども、私はミュージシャンとかね、アーティストだ
って言ったよね。そうそう、好きなことを堂々と言えるってすごいなと思って。
その感覚は、やっぱり、日本もちょっと見習った方がいいっていうか、
うん、
それはあるね。ただそれちょっと思いました。
ありがとうございます。他になければ、じゃあ、最後、マリさん何か一言あったらお願いします。それでそのまま、締めのお祈り、お願いします。
そうですね。ありがとうございます。よく、まあ、先ほども言いましたけど、あちらの教会で奉仕がもう苦痛で、もう奉仕、おばさんが毎回評価して文句言ってくる、やだーバーンって、成果を投げたことが。で、そのたんびに母が、好きっていうことは、あなたに神様が与えてくださった賜物だから、それをもって神様を純粋に賛美しないと、取り去られてしまうよ。言われて、その時にはそれでもいいもん、別にこんな別に特化してうまいわけじゃないし、ただ習ってるだけだしみたいに思っ 出た。そして実際に離れてしまった十何年。で、今またそこに戻してくださっているような気がして、自分ができることは何かな、好きなことは、心から好きなことは何かなっていうのも、これもなんか神様の計画だと思います。ハレルヤ、以上です。はい、お祈りします。天のお父様、今日もこうして、愛する小さな群れとあなたを、礼拝することができたことを感謝いたします。私たち一人一人をあなたの御手の中のご計画の中に入れてくださってありがとうございます。日々、この恵みを覚えて、この感謝の気持ちをあなたの、あなたと、そして、周りの方々に、返していけるように私たちを使わせてください。尊き主イエス・キリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
Amen.